こんにちは。 AI 駆動開発部の日常へようこそ。このポッドキャストは日々 AI 駆動開発を行う起業家の山本とエンジニアの阿部が AI 駆動開発のリアルをゆるく語り合う番組です。はい、じゃあ本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、じゃあ今日はですね、クロードから出ましたね。
いやー来ましたね。
ミトスって言われてるけど本当にミトスなんかは分かんないけど、まあ、けどフェイブル、ファイブ、
ファブル、フェイブル、まあ
うん、まあ一応フェイブルが公式名らしいけど、ね、はいはい、まあどっちでもいいや、うん、まあフェイブル、
うんうん、
実際ちょっとどんな感じかっていう、まあファーストインプレッション、お互いにね、軽く多分使ってみてるのかなと思ってるので、うんうん、まあちょっとそのあたりの、まあシェアができたらと、思っております。はい、まあ、まずその前に阿部ちゃんがフェイブルについてなんかざっくり調べてくれたんで、
はい、
まあまあその辺の情報をちょっと共有するところから始めれたらいいと思います。はい
はい、ミトスだっけ、もともとフェイブルの前身となるミトスっていうモデルが、まあ4月かな3月ぐらいにアンソロピックが、まあ、なんかそのモデルの向上の過程で出た、
うんうん、
まあ、かなり先進的な、
うん、
まあ、高機能のモデルとして、まあ、なんか出てきていたんですけど、まあ、これ自体はかなりこう安全面に考慮していて、
うんうん、
一般公開はできないみたいな話で、
うんうん
うん、まあ、それから、まあ、2ヶ月ぐらい僕らはなんかそういうモデルは使えなかったんですけど、
うん、
まあ、そういった部分をかなり安全面に配慮した形で、まあ、公開できる状態にして公開したのがこのフェイブル、まあ、実際にはフェイブル5っていう名前のモデルらしいですね。なんか基本的なスペックとしては、まあ、100万トークン、
うん、
コンテキストだったり、まあ、そういうのはあんまりオーパス 4.6 と変わらないのかな、 4.8 か 4.8 と、変わらないのかなっていうところなんですけども、
うん、
やっぱり大きく変わるっていうのが、まあ、やっぱりミトスをベースにしていて、まあ、基本的なベンチマークがかなり飛躍的に向上している。
すごいね、なんか
もうとんでもない、なんかこう階段ができたみたいな、もう、
うんうん、
上がり方をして、
ベンチマーク比較でいうとね10ポイントずつぐらい上がっていってる。
そう、
謎の上がり方やね。
例えばスイーベンチプロとかだとオーパス 4.8 だと 69.2 だったのが、まあ、80.3 ぐらいまで上がっていて、うんうん、まあ、10ポイント以上の向上だったり、うんうん、まあ、他にもその、まあ、業務的なタスク、まあ、GDP バル AA とかっていうのも、まあ、これまで 4.8 だと1769だったのが1932ポイントということで、
うんうん、
まあ、なんか他のモデルと比較してもかなりこう一気に差をつけたみたいなモデルになってますよね。
はいはい、個人的にはこの GDP バル AA が上がってるのはね、結構ね、いいなって。
まあそうですよね、まあ、あの GDP バルっていうのはまあ幅広い業務、
うん、
まあ、いろんな一般的な業務をまあ広くこなせるかどうかっていうところの、まあ、多分ベンチマーク指標なので、うん、これができるってことは、まあ、普段あのデスクワーク、まあ、コーディング以外のデスクワークとかでもかなり効くモデルだっていうことになるのかなって思いますね。
うんうんうんうん、
ってな感じですね。
なるほど。なんかね、実はねクロードのオパスの 4.8 も収録したんですけど、
うん、
もうフェイブル5出たし出さないでいっかって言ってだけど4.8 の時 に、
うん、
に出た時にやっぱ思ったのが、そのちゃんとこう俯瞰して考えれる、まあまあもちろん AI の特性としてこう集中しすぎちゃうというか視野が狭いというか、
うんうんうん、
なんかこの片方の局所の最適解によっちゃうみたいなのはあるんだけど、
うん、
まあ、自分でこう指摘をしたら前の自分の構想も含めて、
うんうん、
その指摘にしかもなんか迎合しすぎず、うん、ちゃんとフラットにあなたの言うことは半分は合ってるんだけど半分ここの部分はちょっと違うと思うんですよねみたいな、ちゃんとこうフラットなやり取りができるみたいになったのが 4.8 なのかなって言って、
はいはいはい、そう言ってました
ね、うん、でなんかそれをなんか自己で内製できるようになったのがフェイブル5なのかなみたいな
ふ
うにちょっとなんか触ってては思ったかな。
うんうんうん、
まあ、ちょっとここからなんか実際に触ってみてた のところ、
うんうん、
まあ、コーデックス CLI を使って、まあ、あの GPT5.5 のエクストラハイで、
うん、
まあ、ちょっと4つの課題が、バグがあったんで、それの調査をさせて、
うんうん、
で、さらに Fable 5でもやらしたみたいなのだったけど、
うんうんうん、
コーデックスの方はですね、まあ、ちょっと問題にたどり着かず、そもそもなんか問題ではありませんみたいな。
ああ、そうなんだ。まあ、
結構複雑な問題。なんか、はいはいはい、まあ、それこそなんか、音の音素レベルでちょっと微妙に違うみたいなとかっていう、
うんうん、
なんかそういう差の話とか、
あ、
まあ、なんか結構多分難しいだろうな。
確かに、ね、音のその微妙な違い、まあ、今やってるその開発っていうのが、まあ、ポッドキャストを自動化するとかそういう文脈の中で、なんか音の微妙な差って AI はそれを問題としてそもそも認知しないかっていう。
ああ、一応ね、なんかその数値的に取れるんよ。
あ、取れるようになって
んだ。数値的に取れるんだけど、それを見てもいや、なんかこれは問題じゃない、なんか元々のその 音源の問題であるみたいな、
あ、はい、
なんか回答を出してたりして、うんうん、この違うのは元々の音源の問題だから、うん、あのプログラム上は問題ありませんみたいなとかっていう、まあそういう、まあ結構複雑な問いを、しかも4つ並行で一気に伝えるみたいなやり方をしたり、
はいはいはい、
その複雑なのに、その複雑な問題を4つ分ボンって投げて、
うんうん、
この問題が、この問題とこの問題とこの問題があるみたいな渡し方をして、まあコデックスはいかなかったんだけど、フェーブルはまあ今まさに、あの、まあほぼ的を得てそうだなっていうような分析結果を出してきて、で、今まさに、まあ、回収してくれてるんですけど、
うん、
まあまあ、なんか多分おそらくなんか僕の予想でもこの辺かなみたいなところと合ってたんで、おそらく今後も回収しきるんじゃないかなみたいなのを思ってるっていう、うん、まあだからやっぱ100万トークンで、あとそのフラットに思い込みをせずに、まあ判断ができる、
うんうん、
なんか いわゆる頭のいい人の考え方ができる、
はい、
うん、そのな何かにこう何かノイズに揺さぶられることもなく、
うん、
何かにこう、なんていうんですかね、思い込まずに、ちゃんとフラットに判断ができて、かつ詳細に見れるみたいな、
うん、
なんかそういう、まあもうここだけ言うと最強みたいな感じなんだけど、
そうですね。
うん、まあっていうのがちょっと、僕の今受けて、だからまあ、要するにめちゃくちゃいいよねっていう。超簡単に言うとめちゃくちゃいいよね。
面白かった。
うん、っていう感じ。まあ一応ね、あ、そうだ、あと概要説明として22日までクロードのサブスクリプションプランで、
まあそうだね。
使える。で、それ以降は API でしか使えない らしいので、今がチャンスですね。
そうです、
ね。もう今はこう、クロードのアカウントを何個登録してもいいから、今使い切るみたいなぐらいの気持ちでいます。
なるほど。僕もね、使ってて、まあさっき話してたように、その全体を見て、あとしかも詳細もしっかりやるみたいなところで言うと、まあ今まで僕が感じてたのが、オーパス 4.8 の時って、やっぱり対極感みたいなのは結構オーパスのいいところでありつつ、実装を実際にしようとすると、細かいところでミスがポロポロ出るみたいなので、
うんうん、
まあ、僕の場合はなんかオーパスに大きく計画立てさせつつも、実行レベルでは、GPT5.5 に任せるみたいなことを最近のやり方ではやってたんですけど、まあ、このフェイブルが出たっていうところで、ちょうどあの直面していた問題、僕が抱えてた問題として、
うん、
だから今作っているシステムを公開するにあたって、結構ドラスティックにアーキテクチャ自体、まあ、ファイルの構成とかをもうリアーキテクトしないといけないなっていう部分がどうしてもあったので、
うんうん、
これを、まあ、DeepSeek V4 Pro とまあ、GPT5.5 をオープンコード上でやらせたんですよ。
うんうんうん、
そしたら、なんか、全体的には大きくやってくれたんですけど、その構成自体は変更してくれたんですけど、かなりこう、もともと敷いてた規約とかを無視したような実装をしていたりして、
うんうん、
なんか細かいところでも破綻してしまってるなっていうところがあったんですよ。
うんうん、
でこれを GPT5.5 にじゃしっかり直してもらおう。Codex CLI で堅実に直してもらおうかなと思って。たんですけど、GPT5.5 の難しいところって、こう広く俯瞰してみて、こう全体的な整合性保った上で、なんか大きなゴールに向かうっていうのはやっぱ難しくて、どうしても細かいところにはまってしまって、
うん、
そこだけを直して終わりみたいなことになりそうだから、これはかなり修正長丁場になりそうだなみたいな風に課題を感じてたんですけど、
うん、
ちょうど昨日のてか今日か今日の3時ぐらいに、
うん、
あのフェイブル5が出たっていうので、なんかその課題、 抱えてる課題、今までこういうことやってきたんだけど、
うんうん、
なんかそもそもこういう破綻が見えてるんで全体的に良くしてくれませんかっていうのを、まあ、ちょっと寝る直前だったっていうのを、もう諦めて寝ようかなと思ってたんで、
うんうん、
もうダメ元で一旦雑に投げてやってもらおうと思って投げてみたんですよ、
うん、
そしたらなんかテーブル自体がなんかその僕の伝えた意図をある程度汲み取ってくれた上で、
うん、
なんかそこに対してどういう解決方法がいいのかっていうのを自力で考えた上で、
うん、
最後まで完走してくれたんですよ、
うんうん、
で朝起きて見てみたらもう完全に終わってますみたいな、
うんうん、
でもう300ファイルぐらい変更してるんだけど普通に実行したら動いたみたいなところがあって、なんか単純な地頭の良さだけじゃなくて、なんかその対局観としてどうかっていう元々の素質がまあさらに向上したっていうところと、
うん、
細かいレベルでの実行をしっかりやってくれるっていうところがなんか両輪ついたのかなみたいな感じがしていて、
うん、
まあ、結構仕事を最後まで持っていく弾力というか、そういうのが飛躍的に向上したような感じがして、まあ、いいなって思いましたね、うん、
なんか阿部ちゃんはちょっとなんか早いなみたいな話してたじゃん。
ああ、実行が早いな
って。で、個人的には遅いなっていうことがあって、うんうんうん、でまあそれはなんか体感の話なんで、
うん、
まあ、実際どうかっていうあれはあるんだけど、少なくても僕は遅いと感じてるけどトータルでは早いなって感じてて、それはなぜなら阿部ちゃんの言ってるその細かいところまでしっかり実装してくれることで、実装し終わった後に必ず AI レビューを走らせるんですけど、
うん、
レビューから返ってくる指摘がものすごく少ない。
おお、そうなんだ、ね、
しっかり実装してるから、うんうんうん、なんで結果的にこのサイクル、レビューサイクルが少なくなるから、まあそれは早くなるよねっていう、なんかそういう感覚はあるかもしれないね。
トータルでの、まあ、トークン効率的な意味でも向上しているような
感覚だよね、うん、そうそうそうそう、
多分。
まあとはいえ高いけど、
そう高いんですよね。まあオーパス 4.8 の、まあ、プランと比較してもサブスクリプションで今使えるんですけど、
うん、
それでもオーパス 4.8 の2倍、
うんうん、
なので、まあソネットと比較したらもう4倍とか、うん、そういう消費量になるんで、
ちょっとねフェーブルでダイナミックワークフローは使わない方がいいです、
うんうん、
はい、30分で5時間のリミットが来るんで。
なるほどね、
うん、まあまあダイナミックワークフローをさらに並行でしてるっていう前提はあるけど、
はいはい、
マジで瞬間に枯渇するんで、
はい、
あのそうですね、あんまりおすすめしません、ダイナミックワークフ
ロー。そうだね、まあ
かなりすごいね。いやこれマジですごいと思う。
なんか一個またね新しいフェーズに入ったんじゃないかぐらいの、まあなんか、うん、最近だと、ね、ここ数日急にこうループエンジニアリングみたいな、
うん、
まあなんかプロンプトエンジニアリング、コンテキストエンジニアリング、ハーネスエンジニアリングみたいなのがこれまで結構まあ主流の話題になってたと思うんですけど、うん、なんか急にループエンジニアリングが話題になってて、
うん、
まあでもそれって本当になんか適用できる場所と、まあなんかとはいえ人間が介入しないといけない場所もあるよなみたいな感覚がありつつも、
うんうん、
なんか見通すぐらいやってくれる能力、なんかある程度の意図を伝えたら完走してくれる能力を持ってたら、ちょっとループエンジニアリング的になんか人間のこういうことをしてほしいっていう希望だけを持ってして、
うん、
なんかやってくれそうな気もちょっと見えてきたのかなみたいなのは感じたりしますよね、
うん、
まあだからなんかループエンジニアリングの適用範囲っていうのがぐっと広がったような感覚もありますよね、
うんうん、まあちょっとねループエンジニアリング個人的にはそんなにみんな使いどころあるのかなっていうなんかその
そうだよね、
うん、あるんですけど、ちょっとその話はまた
今度
しましょう。なんかね、
思うところはあるよね。
思うところが正直なんでそんなみんな盛り上がって、
そうそうそう、
なんか別にそれって
なんか割とあと今までもやってきたことじゃないのみたいなところも若干あったりするし、
まあそうなんか、まあ、まあ、そこはねまた話しましょうっていうところなんですけど、はい、まあかなりねあのフェーブルいい感じなんで、ちょっとぜひまだ使ってない人は、あと
今がチャンスだからね、
うん、あと GPT がまあずっとやっぱ頭の切れというか、
うん、
いう意味ではやっぱずっとピカイチだったところからこうグッと、まあ、4.8 で、まあ、4、5的人間になってでフェーブルになって GPT 並みの頭の切れもできてきたと、
うん、
まあ、そうするとよりね使う幅っていうのが増えてくるかなと思うんで、ぜひちょっとねまだの人は使ってみてほしいなと、思います。はい、まあちょっと僕たちもねクロードのクレジットが欲しいので、 招待リンクみたいなのあるのかな、クロード貼っときますんでなんかそれでちょっと使ってみてください。まだクロードあれだったら使ったことないよっていう人がいたらって感じですかね。はい、
もう6月22日までがチャンスなので、
チャンスですね。
これを機にいろんなタスクを一気に走らせたいなっていうような気持ちではいます、
う
ん。
まあ、あともう一個ね、あのクロード今入るといいっていうのが、あのコアクの使用量が今7月5日まで利用料2倍になってるんですよね。
ああ、そうなの。
そうそうそうそう。なので、まあそういった意味でもいいのかなっていう思ってますね。そう、まあ、ちなみにちょっとまだクロードそんな触ったことないみたいな人向けに言うと、まあ、クロードコードとクロードチャットは同じ枠を、利用枠を消費していくんですけれども、ソネットが若干別枠であって、ソネットを、まあ、主体として使う軽い作業だったら、
うんうんうん、
でそれなんか頭を使う作業はフェーブルとかそういうのを使うみたいな感じなのと、あとは、デザインと、あ、デザインですね、クロードデザインは全く別枠になるんで、なのでおすすめです。クロードデザインもうまく使いながらやるのが結構おすすめかなというふうに、思っております。はい、まあそんな感じで今日は、まあ、サクッとですがフェーブルの、まあ、所感というか共有できたかなと思いますので、以上にできればと思います。はい、じゃあありがとうございました。
ありがとうございました。
本日も AI 駆動開発部の日常をお聞きいただきありがとうございました。いかがでしたでしょうか。まあ話した通りなんですけれど もうフェーブル結構すごいモデルで、しかも22日までしか使えないってことなので、まあ、ぜひサブスク入っている人はですね、ちょっと見てもらえると嬉しいなと、思います。このポッドキャスト気に入ってくれた方はいいねやフォロー、高評価ぜひお願いいたします。それではまた次回もお楽しみください。バイバイ。